リチダースな昼下がり、
皆さんこんにちは。イチダースの音楽隊の大崎千代です。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。イチダースの音楽隊の辺見聡です。よろしくお願いします。
この番組は私たちイチダースの音楽隊が土曜の昼下がりにほのぼのトークをお届けいたします。最近の近況はと言いますと、実は6月の後半にバロラントの大会に出ることになりまして、5月末ぐらいからチームで練習したりっていうのが始まっていますね。お仕事したりバロラントのお勉強をしたりっていうのが増えてきて、パソコンに座っている時間が結構前よりも長くなったりしています。配信の方でね、詳しい詳細とか出ましたらお知らせしますので、ぜひぜひ応援してもらえるととても嬉しいです。ふみさんは近況どんな感じですか？
はい、久々にちゃんとした近況をご報告しようと思うんですけど、あのね、私事ですが、辺見聡4枚目のソロアルバム公家沼ダイアリーというタイトルで6月25日に配信開始です。全世界一斉配信開始と、7月の15日には CD の CD 版ですね、リリースいたします。もうね、ソロも4枚目ですよ。何やってんだっていう感じなんですけど、1年に1枚ですね、このペースね。で、今回ね、去年のちょうど5月の連休明けだから、本当もうちょうど1年前にサーフィン始めたでしょ。で、その時にサーフショップの人に、いやー、辺見さん、サーフィン始めたらね、作る曲絶対変わりますよ、なんていうことを言われて、どう変わんのかなと思ったら、案の定変わりました、作る曲が。これね、まあ、公家沼ダイアリーというタイトル通り、公家沼会が今週に3回ぐらい行ってるじゃないですか。それでサーフィンして、もちろんサーフィンしながら曲が浮かぶ時もあるし、終わった後にね、海岸でぼーっとしながら浮かぶ時もあったりとか、それ今じゃちょっと持ってってないけど、当時始めた当時は毎回ギターを持ってって、終わってからね、あの海岸でギター弾きながら曲作ったりとかやってたんですよ。だから今回のソロの10曲は全部この1年で海に行くようになってからできた曲っていうね、そんな感じで、だからタイトルも公家沼ダイアリーっていう、これも今後ずっとサーフィンやるからシリーズ化になっていくんじゃないかなっていう気はするんですけども、そんな感じの10曲でね。で、今回ね、まあ、あの、ほら、イチダースの音楽隊で僕全部作曲してるでしょ。で、もちろんイチダースの音楽隊で作ってる音楽が自分が一番やりたいと思う音楽を 100% できてるわけじゃないですか。あんな大崎千代ちゃんっていう最高のボーカリストと一緒にできてて、もうこれ以上はないっていうのをやってるけど、なぜソロをやってるのかっていうのが あるとすると、今までね、自分はロックギタリストで、だからイチダースの音楽隊でも猫とかね、もちろんああいう激しいロックな曲もあるけど、なんかね、ロックギタリストだからちゃんとソロアルバムでロックギターのインストって言って歌が入ってない、そういう曲を作っていくことも大事なんじゃないかなっていう感じで最初始めたんですよ。それで最初の2枚かな、2枚は結構ロックめな曲でやって、で3枚目にちょっとサーフミュージックみたいな海を感じる音楽作りたいなっていうことで、前回サーフビリーヒップっていうのを作ったでしょ。それでその時に、あ、こういう音楽やるんだったらサーフィンやんないといけないなっていうことで、もともとはサーフィン始めたわけですよ、そこで。で、今度サーフィンやってみたら、あの、さっき言ったようにショップの人には作る音楽変わりますなんて言われたりとか、どうなんだろうと思ったらね、案の定やっぱりもう全然、もう自分の中で自分はロックギタリストだっていうことも全て消えてしまって、それよりもっとね、大事なものが他にあるんじゃないかっていう、例えば今までだったら機械で全部作ってたビートだったんですよ。だから機械だからよれることもないけどね、だけど波とかに乗ってみると、要するにそこにかっちりとした決まったものはやっぱないじゃないですか。だからそういうのをね、1年間感じてみると、今までやってきたそのよれないことの美学っていうのがあったけど、今はね、よれないことのちょっと 居心地の悪さみたいなのがあってそんな感じのなんかすごい自然体になったような気がするんですけどね。でね、不思議なことに今回のソロアルバム、これもしかして歌詞をつけてちょうちゃんが歌ってくれたら全曲1ダースの音楽隊になるなとも思ったんですよ。で結果そうやってね自然に感じながら音楽作るようになるとどんどん1ダースの音楽隊と同じような音になってきたっていう、そういう興味深いポイントもあったりするので、皆様そういうとこも思いながら聴いていただけると面白いと思います。ということで私事でした。はい、さて本日も皆様の素敵な土曜の昼下がりをほのぼのトークでお届けしていく1ダースな昼下がり、30分間最後までお付き合いよろしくお願いいたします。番組ハッシュタグは全部ひらがなで1ダースな昼下がりです。ぜひポストしながら聴いてください。それではここで1曲お送りいたします。もう梅雨が近づくとね、うちの周りアジサイが咲き乱れておりまして、いいっすよねアジサイね。なんかね、雨を感じる花でもあるし、本日のテーマの、そんなことで1ダースの音楽隊ベストアルバム君でよかったから、花言葉。
1ダースの昼下がり、
お送りした曲は1ダースの音楽隊で花言葉でした。ちなみにアジサイの花言葉は今調べてみたら、移り気、浮気、無情、辛抱強さ、家族団らんなどどうなんだろうこれ。でもね、僕ね、アジサイのイメージは青色だったんですよ。だから色ベースっていうのがあって、青は知的、神秘的、冷淡という、ちょっとクールな感じでしたね。はい、ということで花言葉でした。市川うらら FM83.0MHz からお送りしています1ダースな昼下がり、毎回一つのテーマを決めて30分間お送りしております。
今回のテーマはこちら、雨の日の過ごし方、雨で好きなところ。
晩春から夏にかけて日本や東アジアで曇りや雨の日が続く雨季およびその時期を指す気象現象です。日本では主に6月から7月頃、梅雨前線が日本付近に停滞することで長雨や蒸し暑さをもたらします。簡単に言うと曇りや雨の日が続き日照が少なくなる時期のことです。バイ一ダースペディア様でした。ありがとうございます。梅雨ですよ。これね、今台本見ながら思ったんだけど、梅に雨って書いて梅雨って読むじゃないですか。いやー、なんか日本に生まれてよかったなっていう感じですよね。なんだろうこのおしゃれな読み方ね。これ完全に当て字ですよね。梅に雨で梅雨ですよ。もうこれ今ね、字面見ただけで僕うなぎ食べたくなりましたもん。なんでうなぎなんだろう。梅と雨って書いてなんかうなぎと関係するのかな。まあまあそんな感じで、いやー梅雨ね、皆さんどうですか雨の日。僕ね、雨の日大好きなんですよね。朝起きようとして外からちょっと雨音聞こえてくると、しめしめと思っちゃいますからね。これね、まあ晴れの日ももちろん好きなんだけど、晴れの日だとね、自転車で早く出かけないととか、体を動かしに行かないととか、まあもちろんサーフもそうだし、どっかで鍛えないといけないっていう、その脅迫観念があるみたいで、だ晴れだとね、すごいそわそわしちゃうんですよ。まあ、早くもう外行きたいっていう、日光浴びて光合成しないととか。だから雨降ってくれると一回そのやんなくていいから、ちょっとねボーナスステージっていうのかな、自分で今日は少し休めるなっていうのがあって、雨は僕にとって本当恵みの雨だしね。あと基本仕事、僕の場合ほら楽器でレコーディングで作曲だから、自分家でやる仕事だからね、雨が降ってくれると、いやもう雨だから家にいるしかないもんなっていうことで仕事に集中できるっていう、そういう意味でも、だから僕はもう雨大好きですね。うん。もう雨ウェルカムですよ。本当に。ね。いやしかし梅雨、いやでも梅雨はな、ずっと雨だからな。ちょっとね、続くとちょっと気分的にもやっとしてくることはあるかもしれないですよね。だからそう思うとね、やっぱり日光を浴びるっていうのは大事だなって思いますね。うん。いやいや、まあ、そうか、今日は雨の話か。雨ね。雨の日はだからそうやって家でゆっくり過ごすでしょ。で、雨好きなとこね、好きなとこっていうか、多分これみんなもそうだと思うんだけど、雨っていうとなんかね、 幼少期の思い出が蘇るんですよね。これなんでだろう。これもうちょっとまた壮大な話になっちゃいますけど、雨が降るでしょ、地球上に。それ雨が降って、その雨が結果海になるわけじゃないですか。山に染み込んだ水が川になり海に行くでしょ。それでその海の海水がまた日に照らされて蒸発して上に行くじゃない。でそこで雲になってまた雨で降るわけじゃないですか。と考えると、今地球上にあるものって地球が生まれた時からずっとリサイクルで使ってんじゃないかっていうね。だから宇宙空間から来たものって一切ない。まああるっちゃあるですよ、その日光とかね、そういう宇宙人ももしかしたらいるしかもしれないし、うちのきな子も実は宇宙人、宇宙猫かもしれないっていう、まあそれは置いといて、でも雨ってなんか究極なエコシステムでずっと循環してるでしょ。いやなんかいいですね。そっか、地球は昔からエコだったんだなというすいません、またあの宇宙規模な話になっちゃいました。はい、さて千代ちゃんはいかがでしょうか。雨、
私は今はもう乗ってないんですけど、もともとバイク乗っていたので、やっぱね雨が強かったりするとバイクちょっと怖いなって思いながらも、ま、台風とか雪とかじゃない限りは結構雨の日でもバイク乗ってお仕事行ったりとかしてたんですけど、でも一回滑って軽くプチ転びみたいなしたことがあったんで、あんまり雨にいい印象はないんですけど、雨が降る前の香りっていうと難しい。なんだろう、なんかね、いい匂いがするんですよ。なんか、あ、もうすぐ雨降るかなみたいな感じの時に、あれ何の匂いなんだろうな、ちょっと甘い感じの匂いがするんですけど、あの香りがすごい好きで、雨、その点ではすごい好きですね。あと雨の地面に跳ね返る音とかも結構落ち着いたりするので、そういう点では雨すごい好きです。あと可愛い傘とかもさせるから、それも好き。といった感じですかね、私は。ありがとうございます。
はい。いや、そういうことですよね。可愛い傘であったり、雨の日のね、匂いを感じるとか。千代ちゃん、どうもありがとうございます。もう、うちの猫は宇宙猫じゃないかとか、そういう話じゃないっていう、雨はね。はい。ということで、後半もまだまだおしゃべりしていきますが、ここで一曲をお送りいたします。イチダースの音楽隊はね、結成した時がね、ちょうど梅雨の時期だったんですよ。で、そこで雨をモチーフにして一曲作りまして、今日はそれをお送りいたします。では、聴いてください。イチダースの音楽隊で、元気でね。
一ダースな昼下がり。
お送りした曲は一ダースの音楽隊で元気でねでした。
市川うらら FM83.0MHz からお送りしています、一ダースな昼下がり。続いてはリスナーさんから届いた雨の日の過ごし方、雨で好きなところのメッセージをご紹介します。ゆうさんからいただきました、ありがとうございます。雨の日は基本的にお家で過ごしたい派ですが、サウナに出かけたい日は雨の日でも楽しめますね。休憩スペースがない記憶の施設は晴れでも雨でも天候関係なく過ごせますし、雨の外記憶では雨音に耳を傾け、ひんやりした空気を感じてリラックスする時間もまたいいと思います。とのことです。ありがとうございます。サウナって全然行ったことないので、本当なんか私の中のサウナって、温泉とか、温泉かなとかの中に付属でこうなんか扉がついてて、木の椅子になんかみんなが座ってるみたいなのの想像しかしてなかったんだけど、今すごいおしゃれになってるよね。いろんな施設とかにさ、それこそなんかの個室サウナだったりとか、いろんなのあるなと思って。外にあるサウナと中にあるサウナがあるってことでしょ？なんて言うんだ、露天風呂的な感じなのかな、見た目的には。 いいね、全然体験したことないから、もうせっかくね雨の日で、あーどこにも行けないなっていう時とか、ちょっとやったことないことを挑戦してみたいなって思うから、今年はサウナちょっと一回行ってみたいなって思います。ゆうさんがいろいろねサウナのことを教えてくれたりとか、それこそプレゼントでサウナハットをくれたりとかもしたので、それをかぶってちょっと行ってみたいなって思いました。なんかおすすめあったら教えてください。ありがとう。
そしてフロさん、どうもありがとうございます。僕はキャンプの時にテントに当たる雨音を聞くのが大好きです。静寂の夜に雨音しか聞こえない、なぜか心が落ち着きます。そんな中、ランタンをつけてコーヒーやお酒を飲んでゆっくりしたり、目をつぶって横になったり、すごく贅沢な時間を過ごしている、気になれます。ありがとうございます。いやー素晴らしいな、もうダバダーな世界ですね。何ですかこの最高な時間は、ね、でもテントを張ってから雨音だからいいですよね。これテントを張る前に雨降ってきたら最悪ですよ。テント設営してる時にね、雨ドーとか来たりしてねまあそういう話じゃないか。うん、でもやっぱりね、テントキャンプって非日常じゃないですか。そういう時に雨の音っていうのはやっぱりそこで自分じゃないかな、もっと自分が生まれる前、地球が誕生した頃の、生命が誕生するもっと前の記憶みたいなのが、我々同じね地球に暮らしてる人間として蘇ってくんじゃないかなっていう、そんな気がしますよ。すいません、また壮大な話に行きそうになったのでここまでにしておきます。フロさん、どうもありがとうございます。そしてミリナさん、どうもありがとうございます。私は基本的に屋外で仕事をするので、雨といったらお休みが思い浮かびますね。あと雨が多くても少なくても影響が出るので、ほどほどでお願いしたいです。晴天ローテーション、放送当日雨でゆっくりラジオを聞きたいな、かっこまだ田植え終わっていない。そっか、まだ田植えの時期ですもんね。いやーありがとうございます。晴天ローテーションいただきました。素晴らしい、晴天ローテーション、これいいじゃないですか。これね、今晴天ローテーションって読みながら、あれ元のタイトルなんだっけなって、なんだっけ、老年ローテーションね、え中年ローテーションは俺のタイトルか、何でしたっけ、あ青春ローテーションか、あそれで青春と晴天でかかってて、なんか素晴らしいじゃないですか。ありがとうございます。そしてミリナさん、この間ね、僕あの写真があるの気づかなかったんですけど、オレンジサンセットの田植えサンセットの時のあのオレンジの田植えのね、田んぼの夕暮れの写真もありがとうございました。いやいい写真でした、ありがとうございます。うん、でもそうですよね、やっぱり雨が、恵みも雨でもあるけど、あんまりね降りすぎちゃったりとか、全く降んなかったりとか、いろいろ大変ですよね。自然はやっぱりね大変だから、なんかそこはうまいこと言ってほしいなと思いますけどね。はい、頑張ってください。どうもありがとうございます。そして宮古織人さん、どうもありがとうございます。雨が降った時のアスファルトの匂いってなぜか好きなんです。子供の頃は雨降りの駐車場でソフトクリームを食べていました。全く普通のソフトクリームの味と雨が降って独特なアスファルトの匂いが結びついて、今でも記憶に残っています。花の記憶は時に脳よりも鮮明ですね、ということです。どうもありがとうございます。あーこれね、匂い、これ千代ちゃんが雨が降る前の匂いだとしたら、宮子さんは雨が降ってる時の匂いっていうね、皆様はその感じる瞬間が違うっていうのは、またそれも面白いけど、またなんかいい話じゃないですかね。雨が降ってる駐車場でソフトクリームって、それずぶ濡れで食べてて、そこに雨が落っこって、その味が混ざったっていう話じゃないですよね。ソフトクリーム雨濡れてるわけじゃなくて、傘さして多分食べてて、アスファルトの匂いがねそれって混じってて、あでも分かりますよ。確かに花の記憶とかってね、鮮明に残ってるね、視覚とかよりももしかしたらやっぱ鼻かな、あと味もそうだけど、でも鼻が多いかな、匂いね。うん、そう思うと耳の聞こえとか味よりも匂いっていうのは、なんか一番その脳の奥にゾーンと行くような気がしますよね、鼻から脳へっていうね。うん、いやなんかいいな、このテーマいいっすね。雨のテーマってなんだろう、なんか人間の深いところまで雨が染み込んでいくような、あちょっといい表現ですね、心の奥底まで雨が染み込んでくれるような、そんな感じもありますね。意外と雨ってほらネガティブなイメージがあったりもあるけど、そういう 人間の五感を刺激してくれるような、そういうちょっとおつな感じっていうのもあるんじゃないですかね。僕あれが好きでね、東海道53次の歌川広重でしたっけ、あの雨の中傘さしながらみんな走ってる行く絵で、傘さしてる人とかべしょべしょになりながらみんな急いで走るっていうね、あれもね、まあ、あの絵の登場人物は大変なんだろうけど、なんかいいんですよね。あー、なんか人間が生きてるなみたいな感じで。だから雨っていうのはすごく、もしかしたら太陽の日光よりも雨の方が人間の生命力の何かをかきたてるような気がします。皆様の投稿を見てても思ったしね、あの東海道の絵を見てもそうですし、はい、どうもありがとうございました。
たくさんのメッセージありがとうございました。また皆さんのことをたくさん教えてくださいね。お送りしてきました1ダースな昼下がり第25回目、そろそろお別れのお時間です。
最後に1ダースの音楽隊からお知らせを。9月の後半に、あのまだ日にちはすいません確定してないんですけども、下北沢のライブカフェおとくらさんで1ダースの音楽隊のワンマイベントを行います。皆様よろしくお願いいたします。
すべての詳しい情報は SNS などをご確認ください。この番組では皆さんからの普通のお便りや君でよかったなどの曲の残念なタイトル募集、感想などなど何でもメール募集中です。次回のメールテーマは2026年上半期で良かったこと悪かったこと教えてです。早くも今年半分が終了です。早い、もう気づいたら6月になっている。本当に早いので皆さんの今年良かったこと悪かったこと上半期教えてください。
この番組 X は全部小文字で1ダースな昼下がりです。ぜひフォローメッセージよろしくお願いします。
リスナーの皆さん、次回は6月20日土曜日のこの時間にお会いしましょう。お相手は1ダースの音楽隊の大崎千代と
辺見聡でした。雨は地球が生きてる証でした。